ピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて10月ももう終わり、早いですね。雪も降りました。はい、お塩先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
スタジオにこの入ってる収録してる日は、はい、今年初めての雪が降ったんですけど、
そうなんですよね、
スタジオの中が暑いです。
なんでこんな暑いんですか。
この前に録音してたのが琵琶湖の2人だったんですね。はい、あの人たちがきっと暑苦しかったんでしょうね。でエアコンもつけたいのにエアコンのリモコンの電池がないという電池ぐらい買いなさいよっていう。もう大笑いしておりますが、はい、さあ、今日のお客様ご紹介ください。
は
い、
今日はですね、あの初登場ですね、
はい、
赤びらのもちり歯科クリニックから、うん、来てもらいました。東海の、国保担当理事を務めてもらってます湯浅先生です。
はい、湯浅先生よろしくお願いします。
はい、もちり歯科クリニックの湯浅です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先生は実は実会のここに入ってもらうのは2回目で、
はい、
ビバソラでね、
はい、
不動産の番組で入ってもらったんですよね。
はいはい、その時初めて、
はい、
お伺いさせていただきました。
あんまこういうラジオ局とかコミュニティ局はご出演の経験はないんですか。
その時初めてで今回2回目です。
そうなんですね。はい、なんか若干今日緊張されてるらしい。
でも多分この収録前に緊張がほぐれたと思います。
そうですね。
いろいろあってちょっとね、
ちょっと2テイク目を撮らせていただいておりますが、はい、伝説の赤びら、
赤びらはやっぱり赤びらの先生はいろいろと何かね
やってくれる、面白いっていう、はい、もうすっかり私も大好きになりましたからね。
はい、よろしくです。
さて、ですね、今日どんなお話に行こうかなと思って考えてたんですけど、それ以前に私もうね、この間から歯医者さんに行かなきゃ行かなきゃって思ってるのに、はい、行くタイミングを逃してて、先生たちの顔見て、また行ってないわと思って、
ま、先月も言ってましたよね。
言ってた。なんかね、抜ける時間がないんですよ。
うん、
言い訳かもしれないけど、
言い訳です。
いやいや、そう言わず本当に忙しいんですってば。
いや、分かってます。
でもね、なんかそのこの間もうちの若い子が入って、はい、で20歳なんです。
はい、
でその子に美容室に行くぐらい、うん、歯医者さんに通いなさいっていう話をして、
はい、
っていうのがさしすせそとかがもうさし歯になってちょっと変わっただけで言いづらいんですよね。うん、ただでさえ噛むのに、
はい、
もう自分の歯じゃなくなった途端にこのこう言葉の出し方っていうのが変わってくるから、歯は大事だよっていう、喋る仕事に歯は大事だよっていうのを言ってて、う
ん、ね、患者さんにもね言われることあります。
はい、
発音がねって言われることが、うん、結構あります。はい、全然感じずに普通に喋る人もいるんですけど、
うん、
前歯をかぶせたりするとちょっとっていう方もね、中にはいらっしゃるんですよね。
確かに息の当たり方とか、うん、抜け方とか発声が今まで通りでやるとうまくいかなくて、うん、シンポジウムがすごい言いづらくて、
シンポジウム、
チンポジウム、チンポジウムになっちゃうんですよ。
いや
いや、C がね、チ、うん、とチが本当に、うん、言葉の当たりがすごい微妙になるっていうか、
はい、
ちゃんと言ってるつもりでも全然出る音が違うとか、うん、本当にあるんですよ。うん、なのでうちの若いね、これから頑張ってもらわなきゃいけない子には、うん、歯は大事だよ、歯は大事だよって言ってます。
うん、
特にこの喋る仕事してそう思いましたね。うん、私いい年になるまでこの仕事に就かなかったので、もっと若いうちから大事にしとけばよかったなと思って。
いやでも若いうちから一応喋ってる仕事にいたわけですよね。
でも間ブランクがかなりあるんで、
なるほど。
そこは全然、でもその頃虫歯一本もなかったんですよ。
それを維持すればよかったのに、
いやこっちに来た途端にね、なぜでしょうねって言ったら、もうこれは答えは一つで、その時男を追いかけてここに来ましたから、そのね、感染したってやつですよね。
悪いものだけ残してってくれた。
いや何の話やって。いやでもそれぐらい、口の中っていうのは感染症で、でちゃんとちゃんとこうしとかないと、あとあと取り返しのつかないことになるってことですよね。
まあ要は 自己責任の問題で、きちんとメンテナンスをしてればそんなことにはならなかったかもしれない
です。でも私あれですよ、先生たちからお話を聞いて、うん、こうやってねやるまで、うん、そんなに思って、痛くなったら行ったらいいんだと思ってましたもん。痛くならなかったら行かなくていいって思ってたし、
だからで、ね、痛くなってからではもうかなり手遅れというか、うん、相当主人公してる歯周病でも虫歯でもそうですけれどもね、
はい、だって大体ほら最初にびっくりされましたけど、うん、歯ブラシは1年に1回、はい、お正月に変えればいいって思ってたぐらいですからね、
なるほど、
行かなきゃって思うだけ進歩したと、
はい、
思ってください、
思います、
はい、さて今日のお話なんですが、今日はキシリトールについてのお話をしましょう、はい、ということなんですけど、
今まで多分ねこの番組でキシリトールってそんなに細かく突っ込んで話したことないと思うんですよね、うんうん、
キシリトールってあの、
う
ん、エクス、
そうそうそうそうそう、
なんとかなんとかで書いて、
うん、キシリトールって書いてる、
そうですね、
そうエクスなんとかかんとかって書いてキシリトールっていう、
エクス K からじゃないです、
K じゃないんです、
エクスから始まるね、あのガムですよね、
まあガムでも飴でもいろいろありますけれどもね、
あ、そっか飴でもあるんだ、でキシリトールっていうのは。なんかそれを噛んでれば歯にいいっていうぐらいしか思ってないんですけども、まあ、そもそもどういうもんなんですか。
要は甘味料ですね。甘味料、要は、お料理なんかでもお砂糖以外に使う甘味料ってありますよね、うん、
はい、
甘い味がするけどお砂糖ではない、
うん、パルスイートとか、
そうそうそう、そういう
感じ、ダイエットの、
そういうもう代替甘味料と言われる、
代替って
大体ってあの
適当な
大体適当じゃないじゃないですよ。代わりってことですよ。
ああなるほどなるほど。大体甘味料。
大体甘味料じゃないかって、そんなそういう大体じゃない。
若干しょっぱいみたいな。
いやだいやだ。甘味料が大体しょっぱいかったら嫌です。大概の甘味料。はい、
そうそうそう。
いろいろあるんですか。
大体甘味料です、ね、いや多分いっぱい、その甘味料についてはあまり我々歯医者さん詳しくはないという、それは栄養士さんの方が詳しいと思いますけれども、
でもその中のキシリトール、
キシリトールっていうものがですね、
はい、
どうやらこれはあの虫歯の菌の増殖を抑える働きがあるんじゃないかっていうことが分かってですね、
素晴ら
しい、はい、で当然あのガムとか飴ってお砂糖を使ってるものが多いんですよ、うん、なので、非常にあのお口の中で、楽しめるものなんですけれども、うん、虫歯の餌を与えてしまうという、うん、デメリットもあったわけです、
うん、はい、
そうですね、
じゃあこれを虫歯、要は虫歯菌の餌というのはお砂糖がメインなんですよね。
あ、そうなんですか、糖分、
はい、うん、お砂糖と菌があって、
うん、アリンコみたいなやつですね。
まあそんなもんでしょうか。
まあ大体
大体
大体
大体そんなもん、
はい、お砂糖がなければ虫歯の菌の活動は弱まる、
はいはい、
さらにそのキシリトールにはその、虫歯の菌、
うん、
をちょっと動きを抑えるような働きがあるということが分かってですね、
はい、
これをガムや飴で使うことが何年前でしょうね、これ最近といっても10年ぐらいは、10年以上前からですかね、うん、出始めたのが、はい、で市販されるようにもなってきました。キシリトールがいい、うん、キシリトールがいい、確かにあのキシリトール虫歯になりにくい、うん、非常にいいものなんですけれども、うん、ただですね、あの市販されてるものがですね、
はい、
パーセンテージがあれどれぐらいですかね、市販のものって3分ぐらいなんですかね、
はい、50%、おそらくそんなに入ってないと思います、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
うん、
それではですね、ちょっとあの、うん、
あれ先生たちが前に、
うん、
あの司会のイベントで子どもたちに綿あめを作らした時に、はいはい、
今年もやります。
あ、そうですか、はい、その時に、はい、そのキシリトールのお砂糖を使った、ね、
そう、キシリトールのお砂糖じゃないんです。キシリトールは砂糖じゃないんです。
砂糖じゃない。
大体
大体甘いのを使った。
あのキシリトールの飴ですね。
はい、
で作った綿飴、
うん。そうだそうだそうだ。みんななんかすごい楽しそうに作ってたんですけども、
これはですね、普通の綿飴と違ってお砂糖じゃなくてキシリトールなので、
うん、
虫歯になりにくいと、
うん、あー、うん、
虫歯菌を抑えてくれるという綿飴、幻の綿飴ですよね、はい、甘いのに虫歯を抑えてくれる。
いやでもね、うん、の甘いの食べたいけれど虫歯が心配だから甘いものを食べささないわっていう話を聞いたことがあったりするんで、うんうん、はい、そういうお家にはいいですよね、
ただまあ、なかなか売ってないんですね、
はい、
その 100% キシリトールっていうのが、これ飴、特に飴はあんまりないです。
へ
で海外行くと結構あるんですけれども、うん、海外の通販サイト、インターネットとかで 買ったりできるんですけれどもね、ガムは国内でもいっぱいあります、
はい、
ただ歯医者さんで専用販売されているもの、
うん、
あとはまあインターネットでもまあ購入することできるんですけれども、市販でその辺のスーパーで売ってるようなやつはちょっとパーセンテージがそこまで高くないので、含有量でキシリトールの含まれてるパーセントですよね。
私てっきりね、キシリトールってなってたら、うん、もう絶対いいと思ってたんですけれども、
うん、
大体ぐらいな感じしか入ってないんですかね、うん、市販されてるものは。
そうです
ね、も
う本当に残念な話ですけど、
やっぱり 90% 以上、本当はできれば 100% キシリトールっていうのがいいんですけれども、これは歯医者さんで置いてるところは置いてます、まあ、あとはそのさっき言ったようにインターネットで購入するぐらいでしか、ちょっとね市販その辺で売ってるものじゃないんですよね。
そうなんだ。いやでもそのキシリトールのものをこう取ることによって、
ええ、
でなんで歯に甘なんだっけ、歯の虫歯菌の栄養分にならないっていうだけなんですか、そのいいのは。
だから先ほども言ったように、
うん、
この菌の動きを抑えるような働きもあるということが分かってから、はい、キシリトールというのは注目されたんですね。
確か北欧の国で、
そうです、ね、
もう子供になんか、
スウェーデンかな、
食べさせて、虫歯が減ったとか言ってましたよね、
まあ、実際これを食べたから、ガムを噛んだからキシリトールのガム噛んだから虫歯減るかって言ったらそんなことはないんですけれども、うん、やっぱり予防的なものですよね、
はい、予防としてだったらね、
はい、
なるほどね。
要はお砂糖ではないし、うん、しかも菌の働きを抑えてくれるとなると、はい、虫歯になりにくい歯を作れるわけなんですよ、
はい、
じゃあどうせなんか甘いもの食べるんだったらお砂糖じゃなくてキシリトールのものを選んだらいいですよっていうことですか、
まあ、ただキシリトールのものを選ぶって言ってもガムか飴しかないんですね。
いやそしたらなかなかね切ないですね。
でガムって何がいいかって、噛むことがいいんです。
噛む、いつも噛んでますよ、
うん、
しょっちゅう噛んでますよ。
噛んでね、その噛むと違うんです
いや違うんだそっちじゃなくて、
もう噛みまくりじゃないんですけど
そっちじゃなく
そうじゃなく、噛むということが虫歯予防にも、うん、歯周病予防にもものすごく、
そうですね、あれなんかその噛むっていうのってね、その脳の働きも活性化させるらしくて、STB の桜井アナウンサーにお会いした時に、
はい、
朝番組とかでこう口が回らない時どうしたらいいんですかって聞いたら、朝ガム噛みなさいって言われたんですよね。ガム噛むことによって脳が刺激されて口も回るようになるからって言われたんですけど、なんかガムっていいこと尽くしなんだなって思ったんですが、噛む、咀嚼するってことがいいんですか。
そうですそうです、
よくなんて言うんだろう、認知症が入ってきて口から物が食べられなくなったら、うんうんうん、どんどん進んでいくっていう話も聞いたことがあるので、
そうみたいですね、
まあ、この顎を使うっていうのはいいんですね、うん、
はい、
うん、
とにかく噛むことによって唾液が出ます、うん、はい、唾液ってこう 毎回こう何回もこの番組で、言ってますけれども、虫歯を予防する効果がある、
うん、
自分で出すその予防の、
うん、
体内で生産する予防液みたいなものなんですよね。
うん、
確かに、
ペッペッペッ
ペッペッペじゃない
です、ペッペッペじゃなく唾液が、
ね、抗菌作用ありますからね。
よくほら傷つけたら唾つけとけとか言われましたよ、
はい、子供、まあ、そうかでもまんざらないわけではないのかなっていう気がしますね。動物とかもなんか怪我したらこう
舐めて、ね、
自分で舐めたりとかしてますんで。
そうだ、そういう問題ではないとかを先生してますけど、
まあまあちょっとまあそれはまあ
置いといて、その噛むっていうこと、唾液を出すことが歯の再石灰化になるんですよね、
はい、
唾液すごくいいんですよね、
はい、
確かね、
はい、
うん、
だから本当の本当の初期の虫歯になりかけのようなやつっていうのはその唾液の再石灰化作用で、
うん、
汚れをきちっと落とすことが前提ですけれども、虫歯にならずに、
はい、
それからまた柔らかくなりかけた歯の表面が硬くなるっていうような、はい、それを手助けしてくれるのがキシリトール。キシリトール自体にはその再石化作用っていうのは、はい、まだ確認はされてないみたいなんですけど、結局その、はい、菌の働きを抑えて唾液をいっぱい出せるという、
はい、
それでによってその再石化を期待できるというようなこともある。
なるほどね。でもなんかたくさん食べたらお腹壊すって聞いたこと
が、うん、そうなんですね。
あ、そうなんだ、うん、
はい、それは実際あるみたいなので、なのであまり飴もあるんですけど飴もあんまり売ってない。
へえ、うん、日本人お腹弱い人多いですから ね
確かによ
くね言いますよね。
確かに
お腹弱い人多いですからね。じゃあお菓子を買うんだったらキシリトールのそれもパーセンテージの高いアメかガムを子供さんに与えてあげるといいですよっていう。
なかなかこれで売ってないんで、ね、困るんですよね。それが
そか、うん、でもね、ちょっと気にかけたらいいかもしれないですよね、う
ん、歯医者さんで、
うん、
売ってるところはうちではちょっとね取り扱いないんですけれども、もしご希望があればすぐ、取り入れることはできますし、はい、結構その歯医者さんに行った時に 100% のキシリトール、ガムって置いてますかって聞くと、はい、扱ってるところもあるかもしれないので、ね、うん、そういうところで、もし見つけたら購入してもらうといいかもしれないですけどね、う
ん、はい、先生モジリの病院っておっしゃってましたけども、はいはい、お客さん層っていうか患者さんは、
はい、
あれですか、子供さんが多いんですか、それとも年配の方のが多いんですか。
僕のところは年配の方が多いですね。子供さんはまあ学校の向かいにあるんでまあまあいらっしゃいますけど、それでもお年寄りの方が多いです。
あ、そうですか、はい、お年寄りだったらじゃあどちらかというとこうガム噛むとかそういうよりも歯周病対策とか日頃のお手入れの方。
そうですね、ただやっぱり唾液出すとかあと噛むことに関してっていうことで、うん、一応まあ、製品名は言えないですけど、うん、ガムは一応置いてはいますけどね。
うーん、はい、そうなんですね。
なので歯がなくなってしまっても、
うん、
やっぱり入れ歯、
うん、
作って入れたりしますよね、
うん、はいはい、
入れ歯でも噛めるんですよ、
う
ん、もちろんそうなんです。ガムじゃなくて、うん、
ご飯
食事を取るのに噛むことができますので、はいはいはい、噛めば歯がなくても入れ歯を使って噛めることができれば、
うん、
結局その唾液も出せる、
うん、
先ほど言ったような認知症の予防もできる、うん、なので、きちんと合った入れ歯をしっかり使っていただくことによって歯を失ってからでも、はい、まだそういう予防ができると。
知り合いのおばあちゃんなんか入れ歯が合わない入れ歯が合わないってずっとずっと言ってたんですけども、うん、病院に行ってずっといつ行っても合わないって言って、うん、やっぱ合うまでやっぱ見てもらった方がいいんですか。
そうですね。
ああ、そうなんだ、はい、何度も何度もこう見てもらって合わせていく、なるほどね。
なかなか人によってはね調整に回数や時間かかる方もいらっしゃいます
から、うんうんうん、はい、どうしよう、なんかもうしばらくしたら入れ歯のお世話になりそうで怖いちゃんと歯医者行こう、
はい、
はい、ということで今日はキシリトールのお話でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ハッピーライフ、この時間はそらち歯科医師会の協力でお送りしました。